西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、1月の西宮徹底解剖は西宮と古典芸能和文化と題して、ゲストティーチャーに演劇評論家で文化プロデューサーの川内篤郎先生をお迎えしてお届けしております。先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ちょっとまだね、風が治らないんですけど、ね、
しつこいですよね。
そうなんです、
もう大事にぜひなさっていただきたいと思いますが、はい、さて、先週は人形芝居のふるさと久慈市の古地ということで、百太夫さんが、今西宮神社のところにね、百太夫神社があるんですけれども、日本の人形芝居のルーツであるという話を伺ったんですが、
それから百太夫っていうのはある意味で芸能人全体のルーツみたいな存在でもあるんですよ。
あ、そうなんですか。
ある意味ではね、だからそういう意味では本当に西宮は大事な歴史なんです、これは。
じゃあ、たくさんの芸能関係の方もお参りにいらっしゃるということなんですよね。さて、芸能関係の方といえば、西宮には随分いろんなジャンルの芸能の方がお住まいだったり、一時住んでらしたりということがあるんですが、さて、今週は西宮の落語家たちというタイトルでお届けしてまいります。西宮に落語家さんは結構お住まいなんですか？
そうですね、昔から多かったんですよね。もう亡くなられたけど、辻野五郎さん、晩年辻野五郎兵衛という古い名前は主名だったけど、亀田落語協会の会長をね、長年勤めましたけど。
そうですね、
あの方は門戸の伏原町かな、あの辺にずっとお住まいでしたよね。お弟子さんもたくさんいらっしゃるし、それからまだご健在の、まだって怒られますけど、笑福亭松之助師匠ね、
もう結構ご高齢、
米朝さんより何ヶ月か上ですから すごいですよね。あの方もずっと奈良にお住まいですよね。でお弟子さんが有名な明石家さんまさんになるんで ね、
そうなんです。さんまさんもなんか西宮、ということはお弟子さんの頃は住ん
で
た、
そうね、通いの内弟子みたいな、その頃今津に下宿してましたね。
そうなんですか。松之助師匠は、
鳴尾の方でしたよ。
なんか本当に気軽に自転車でひょいひょいとお出かけになったりとかっていうので、
よく自転車で向こう側渡ってね、天瀬水泳に行ってたと思うんですけどね。
そうなんですか。
健康のためにね、本当はひょいひょいとした感じですけどね、あの方。
そうですよね、
あの方は神戸の出身なんですよね。だからちょっと大阪の落語家とまたちょっと感じ違いますね。割合さらっと喋るんですね。だから割と通好みですね。ついの五郎さんなんか割とね、こってり喋る方でしたけどね。
そうでしたね、
これ対照的ですね、すごく。
やっぱりそれぞれの芸風って、これはやっぱり一門でこう受け継がれていくものなんですかね。
笑福亭一門の喋り方は良くないって言われてたんです、昔は。うだうだね、なんかだらだら喋るんです。ところが、鶴瓶さんが出てから、あのうだうだがものすごい日本人に受けてしまってるんです。なんかいつの間にか近寄ってきて、いつの間にかだらだら喋ってるうちに楽しくなっちゃうというね。ああいうのはそれまでの割ときっぱりした喋り方の司会とはなかった話し方ですよ。
某国営放送のね、家族を訪ねて全国を行くという、あれなんかもなんか気がついたらなんか、ペースに巻き込まれて、ね、なんかいろんなこと喋ってたみたいな。
それで、でもなんか厚かましい感じしないんですよね。
ですよね、
やっぱりなかなかそこは非常に微妙な気遣いなさるんでしょうけどもね。だから通米風喋り方っていうのはものすごく大きな変化ですよ、これ日本文化の。
やっぱりその流行りみたいなものもあるんですか、その時代とともにみたいな。
そうね、やはりアナウンサー言葉がまず司会の基本だと思われていたから、やっぱりきっぱりとかね、小気味よくってあったんだけども、あんなうだうだね、だらだらっていうのはね、やっぱりだらしない喋り方がすごいリラックスするっていうことが分かっちゃったんですね。
絶 対知りはれへんはずやのに、うん、覚えてるよ、うん、言われたら、うん、なんかほわってなりますよね。
もちろんちゃんと下調べもしてるんでしょうけどね。
うん、
まあその鶴瓶さんが、
はい、
まあ、あのもちろん忙しいから行ったり来たりでしょうけど、西宮ずっとお住まいですからね。
そうですよね、う
ん、だから昔は山の上の方にいらしたけど、はい、最近ちょっと下の方に降りてこられたみたいですけどあの人なんかある程度すぐ目立ちますからね。
そりゃそうですよね、
困るでしょうけど、それでもまあ、あの方お住まいの近くのお寿司屋さんとか、それ時々顔を荒らす妙でね、話題になってますよね。
そうなんですか、
う
ん、
そういう時当然親しい有名な芸能人も一緒に来るでしょうから。
ああ
ね、
じゃあもう、
そうですよね、
すごいことになりそうですけど、う
ん、なんかだからキムタクを見た寿司屋とかいろんな伝説ができてますよね、そんなしょっちゅうじゃないと思うんだけど、ね、それはまあ、
はあ、じゃあいろんな有名人の方がいろんなところに出没してらっしゃるということですかね。
そうですね、私が聞くのでは私が親しくしている造り酒屋の方なんか、
はい、
そのなんか向かい側に正福で福将さんってのが住んでるみたいでね、よく酒を買いに来られるって言ってますけどね。
へ、
あのね、正福ってね、笑う福の手、
うん、
で福笑う福将、
はい、
つまり前から読んでも後ろから読んでも正福で福将なんですよね。
あ、うん、本当だ、うんう
ん、
へ、
この方ね本当独自のファン持ってましてね、はい、熱狂的なファンがいるんです。
へ、
うん、だから大ホールで前になるようなね、
う
ん、ちょっと独自の芸風を確立された方なんですけどもね。
落語家さんのファンの方っていうのは、うん、そういう本当に一途みたいな方って結構いらっしゃいますよね。
そうですね、
うん、
この間笑福亭松喬って方ががんで亡くなられたんだけど、
はい、
ファンの人がいろんなイベントやったりなんかこう録音したりとか、
うん、
ずっと追悼してますよね。
そうですか、う
ん、それほど落語家の存在っていうのは結構大きいんですね。そういう意味ではね、私落語家って本当にね、特に関西にとって大きな存在だと思うのは、いわゆる漫才とか大衆文化ね、それと一方で歌舞伎と文楽の伝統芸能、この間をつないでくれてるのが落語家なんですよ、
うん、
一方では大衆芸能でありながら一方でその古典的な歴史も伝えてるっていう、非常にね橋渡ししてる大事な職業ですね。
うん、
まあ、特に死んだ米朝さんあたりがね、その代表的な人でしたけれどもね。
うん、
だから今は西の目お住まいじゃないんだけど、月亭課長さんが長く住んでましたよね、
はい、
宿屋に、
で
ちょっとまあね、彼の歌ったいろんな変な歌の印象が強いので皆さんご存じないと思うんだけど落語を本気でやればね、
うん、
やっぱその前もなんですよ。
なんかカンカン坊スタイルがね、とても目に焼き付いているので、落語家やったんやみたいな感じもあるんですが、正統派の落語家さんなんですよね、
う
ん、
だから米朝さんの葬式にね、
はい、
これ現れてテレビ映ってるから、なんか随分米朝事務所に電話かかってきて、
はい、
月手課長は米朝の弟子やったんかと、
うん、
でもみんな忘れてたわけですけどね、
うん、
そういう時にふらりと現れるのさすがですが、本当に落語家ってうまいんですよ、
うん、
ちょっとね語ってるって感じじゃなくてね、15分間音楽みたいですね、パッと過ぎちゃう、
ほう、
うん、天才的な間がいいんですけどね。
うん、
あの方宿がいましたから、あの頃うち弟子だったのが八方さんでしょ、
ね、そうなんですか、うん、
だから八方さんはどっちかというと古典があんまり得意じゃなくて、枕とかねそういうのうまかったんだけど、最近古典がうまくなってきてね、
うん
うん、やっぱり器用な人ですね、すごく、
う
ん、ちゃんとね浄瑠璃文楽のネタを活用したネタでもね聞けるようになりましたね。
う
ん、やっぱりそういうふうにその古い伝統がね、今風の落語家でもちゃんとつながっていくっていうのはさすがだなと思いますね。
あ、うん、月亭八方さんといえば、
うん、
月亭方正さんが弟子入りしはったんでしたっけ、
うん、落語っていうのを知ってね、こんなうまみのある芸能世の中にあったのかと感動してね、
うん、
ある程度それ地位確立したアナウンサーだとかいろんな人が弟子入りしますね。
そうですよね、
タレントさんでも、
結構名前もらったりとか、
いつもその一から芸作って大変なその芸能よりも落語家はね、一人でいろんな役ができて、
うん、
しかも多分伝統的にもつながってるんで本当にいい芸能だっていうんで、鍋安なんて人でもね落語家に今弟子入りして今
修行中でしょ、1,2,3 言うたはった人がね、
それから、はい、朝放送のアナウンサーさんの昔志らくさんの弟子になった人とかいましたけど、
はあは
あ、亡くなりましたけども、
うん、
落語っていうのはなんかこう何歳になってもその存在知ったら惹かれるんですね。
そうですね、一般の方も本当に落語家さんに直接入門して、まあ、手ほどき受けたり、それから今繁盛亭で、学校をやって ってるんですよね、そすあそこ。
もともと今の落語家でも幹部になってる人でも大学の落研出身が増えましたよね。はい、文枝師匠もそうだけど、大学生でも結構前人いるんですよね。
そうですよね。
本当に、はい、あれをやっぱりツボをつかむと、うん、素人でもかなり聞けますからね。
すごいですよね。
で、江戸東京の方は真打ちとかいろんな階級制度があるんですけど、うん、大阪はね、はい、基本的にはないんです。
うん、
指定関係だけなんですけど、うん、ただまあね、産経新聞がなにわ芸術祭ってやってまして、そこで新進落語家コンクール年に1回、はい、やるんですけど、今度は1月15日、
はい、
金曜日、
はい、
繁盛亭で、
間もなくですね、
入門して十数年経った、はい、30代半ばから後半40歳ぐらいの、割と新進の有望な落語家さんのコンクールです。審査委員長私なんです。
あ、そうなんですか。です、じゃあここで受賞なさったら、うん、やっぱりまた
ね、サンケイホールブルーデに出られるんです。
は
あ、であれは落語家大ホールでやるヒノキ舞台なんですよね。だからちょっとメジャーになっていけるぞという道筋を作るんですけども、はい、これ私も20年以上審査員やってるんですけど。
そうなんですか。じゃあまた今年はどんな、ね、方が受賞なさるか楽しみです ね。
だからいつもどういうところが審査基準ですかって言うんだけど、私は語り分けにこだわるんで、やっぱり一人でいろんな人物語り分けるので、一瞬誰も分からないっていうのは一番困るんでね。だからやっぱりそこはこう説教節みたいな語り節じゃないので、パッと語り分け、芝居のように語り分けていかなきゃいけませんから、そのセンスをちょっと要求するんですけどね。
なるほどね。でも大阪に繁盛亭ができて、定席ができたということで、本当に上方
落語も
随分と本当連日満員で、
やっぱりね、大阪もね、専門店が欲しくなったんです、もう一度ね。一頃例えば食堂でもそうだったけど、何でも食べられるという、
はい、
ね、で家族でもアベックでも個人でもっていう、そういうのが多かったけども、はい、もう大体それは一通り終わったので、もう一回専門店欲しいんですよね。
なるほど。
で東京には落語だけの寄席がありますよね。
ありますね。
で大阪は花月でも何でもありでしょ、もう漫才から新喜劇から、はい、そうじゃなくて落語だけ聞きたいっていう欲求が強くなってきてできたわけですけど、まあ上方落語協会では神戸にももう一回作ってみたいっていうね、夢あるみたいですけどね。
そうなんですか。
東京はね、そういうのが4つ5つあって、
はい、
もう若い女の子多いですね。前のね、はい、椅子の背中引っ張り出してね、そこに缶ビール置いてね、でスルメかじりながら聞いてる女の子多いですね。
ちょっとおっさん化してますね。
あ、もう完全におっさん化してますね。でなんかのんびりした雰囲気でね、はい、リラックスしますよ。
へえ、いやもう本当にいろんな楽しみ方があってもちろんいいと思いますし、そういう意味では、結構裾野も広がってきたと、ファンの。
そうですね。
ね、でさっきちょっとお話に出ましたけど、その繁盛亭のね、その学校、我が桜 FM の、竹野内ゆかさんが あそこで勉強して、
私も一回聞きましたけど、はい、なかなかうまかったですね。
大川亭さくらというお名前を、これ当時はまだ三枝さんやったんですけど、ね、文枝師匠からつけてもらったということで、やっぱりすごい、なんかもうこ私これ天職やと思うわって彼女は言うんですけど、やっぱりそうやってこう目覚める、ね、方も増えてきてるみたいです。ただやっぱ女性の落語家今ずいぶん増えてきましたけど、まだまだちょっと少ないですよね。
これはね、やっぱり落語ネタが男性の語り手に合わせてできてるんでね、なかなか難しいところありますけどね。だから女性の落語家もやっぱり新作作ったり苦労してるようですけども、まあ両方やっていくと思いますけどもね。やっぱ古典守りながら新作も作れるっていうのが落語の面白いところですよね。私もね、教え子がね、今落語家になってるんですよ。
あら、
桂吉坊っていうんですけどね。
結構有名じゃないですか。
テレビもよく出てますね。
ねえ、
これ西の北口に住んでるんですけどね、高校時代私が特別講師で行ってた学校の一番前に座ってる学生だったんですけどね。なかなか利発な人でね。
当時から落語家志望でしたんですか。
だから、ね、米朝師匠の最後の内弟子なんですよ、ね、身近に知ってるということでね。でこの間私が宝塚映画祭っていうのをやってるんですけども、かつて米朝師匠が出た宝塚映画の作品って1本だけあって、
はい、
鴨とネギっていうんですけどね、これはね、森正幸という二枚目俳優がね、詐欺師の役をやってるって面白い映画なんだけど、それに絡む悪徳社長で米朝師匠が出てまして、 それで大師匠の映画見てみないかって吉坊誘って見ていただいたんですけど、
はい、
大変面白がってましたけどね、すごく。
そうなんだ。でもそれ結構貴重な一本ですね。
そうですね、阪急仁川マンションでロケした映画なんだけどね、弁天池の横のね、
はいはい、うん、へえ。いやでも今あの俳優さんとして活躍してらっしゃる落語家さんって多いですよね、
うん、もう鶴瓶さんがそうでしょ。
もうねダントツですもんね。
朝ドラも出てらっしゃるしね、
はい、
あの主人公のヒロインにお金を貸してあげる役やってますよね、あれはね、うん、
もう映画でもね吉永小百合さんと共演なさったりとか、うん、もう大活躍ですよね。
今はっきり言って日本の芸能界笑福亭鶴瓶が取ったんじゃないですか。
そうです
か。だってかなり有名な女優さんと NHK の番組の道歩いてても、はい、みんな彼の方に群がっていくもんね、人が、大女優よりもそれほど人気ありますよね、すごいと思いますよね。あの方も苦労したんですよ、いろいろね、何度も失敗重ねて本当にそれが実ってメジャーになってるんですけどね、一頃いろんな変なことしてましたからね、
あのねつなぎ着てあの髪の毛ね、アフロにしたりとかっていう時代もありましたし ね
妙に露出癖のある時もありましたしねだけどなんか何でか柄悪くないんですよね、何をしてもあの人
許される、なんか愛すべきキャラクターなんですよね。
やっぱりでもすごく気遣ってあるみたいで、前飲み屋にいたら入ってきてたんですよ、全く普通に喋ってくれますね。
あ、そうなんですか。うん、
周りがガード固めて、はい、もうなんかそういう感じじゃないんですよ、うんうん、本当にナチュラルだから、
は
うん、人気ありますよねあれ。
ねえ、うん、西宮のどこかでもしかしたらパッタリ会うかもしれないから、うん、その時はじゃあ声かけても大丈夫そうですね、う
ん、と思います。あ、それは絶対大丈夫
そうですか。
いや、そんな顔する、そういうこと絶対ないですね、
うん
うんうん、もう息子さんも俳優になってね、だいぶ売れてきましたよね。
CM にもねお二人で共演してらっしゃいますけれども ね、いやいやいや本当にあのこれから ますます楽しみだなと思うんですけれども、うん、まあ、その他にもいろんな方が、うん、まあ、お住まいになってたり、それから西宮のいろんなホールで、うん、今度あのザコバさんと南光さんと米男児さんの3人会とかっていうの、
それはなかなか豪華なメンバー
です、ね、3月にあるそうです。もうでもこれは多分もう即完売みたいな
米女事務所のね本当にエースばっかりですし、は
い、ね、
南光さんも出てるんですか。
そうなんです。
南光さんが良くなってきましたよ、
はあ、
今ね文楽の義太夫習ってるんです、
は
あ、うん、やっぱああいうの習うとね声が変わってきますね、
はあ、そうですか、う
ん、どしっとしてきましたね。
ねえ、うん、あの彼はもう本当にあの、ね、うん、洋物もタップダンス習ってた時代もありますし、うん、ね、楽器もやってはるし、ねえ、
でザコバさんというとこの間米朝師匠の葬式で、
はい、
ザコバさんが前に立ってワンワン泣いてるんです、
うん、
で横で月手課長さんが客を表してばっかりなんで、その対比がものすごく目立ったみたいですけどね、うん、対照的な風景だったみたいですけどね、うん、
はあ、それぞれね、
米男児さんもね、うん、まあだんだんこう重みが出てきましたね、
はい、
だいたい年齢から見ても若い雰囲気の方なんだけども、あのやっぱりね歌舞伎とか詳しいからそういう芝居ネタ上手くなりましたね、すごく
ね、
うん、あの方感覚の出身ですよね。
ねえ、
うん、
で2月の6日 あの西宮の90年祭では司会の大役を務められるということで、う
ん、あ、市政90周年ですか。
はい、市政90年。
これはなんか私の好きな俳優さんが出るみたいね。
はい、あの生瀬さんですか、はい、生瀬勝久さんが
西宮出身のね、
はい、お出になるということで、
なんか本当に西宮の生瀬の方の出身なのね、あの方
ですね。
でも名前は生瀬なく生瀬なんだけどね、
なまらないらしいです。
確かお母様が長いこと司会議員なさってましたね。
あ、ね、
うん、私一緒に芝居作ったことあるんです。
あ、
器用な人ですね。
あ、そうですか、う
ん、でね、芝居が非常に器用で愛想よくて、芝居終わった後付き合い悪いんです。一人だけパッと帰るんです。
そうなんですか、うん、
マスタケシでも羽野明でも、うん、みんなその後飲みに行ったりするんだけど、うん、パッと帰るの多い。
え、
やっぱり自分の世界持ってるんでしょうね。
あ、そうなんですか、うん、
切り替えが早いみたいですね、すごく。
へ
え、うん、
まあ、関西は特にあのなんか終わった後結構打ち上げでみんなでワイワイとかっていうのがね、多いなんかエリアというか、うん、かなと思うんですけど、うん、じゃあきっぱり
そうですね
お帰りになる。
ちょっと独特な個性の俳優ですね、
は
あ、あの人はね。
なんか悪役でも随分ね、
う
ん、
そうそう、
悪の強いところを見せて、うん、まあね、うん、人気の方ですけれども、まあ、西宮出身ということで、うん、本当にあの西宮はまあいろんな方が住んではんねんなというのを改めて思ったりするんですが、うんうん、まああの、落語家さんで言えば他にもまだねいろいろいらっしゃるようですね、うん、
何人もいらっしゃいますよ、それはね、
ね、 で、まあ、恵比寿寄せなんていうのはもう本当にあのいろんな公民館を回ったりして、うん、地元の方が、ね、ご出演になったりとかっていうので、
まあ、できればこれから西宮舞台にした作品もね作っていきたいもんですね。せっかくですから。
西宮が題材の落語、
古典落語はやっぱりね大阪の街中が圧倒的に多いですから、うん、あとはまあ伊勢参りと旅するのはあるけど、だからあるいは灘の酒が出てくるってのあるんだけど、西宮の街角が出てくるネタってのはすぐに思いつかないので、うん、まあ、例えば新作であの甲子園球場のタイガース戦をネタにした落語はありますけどね、そういうのは生まれてくると思いますけどね。
じゃあ、うん、今後新作に期待というところですかね。
これもね、うん、巨人阪神戦っていうのは落語が多くて、阪神がいかに耐えれないかって強調するようなネタになっちゃってるんだけどね、まあ、面白おかしくやってるんだけど、そういう中にもうちょっと西宮の風景を織り込んでくれればね面白いと思うんですけどね。
うん、西宮を旅するみたいな、なんかそういうのもね、うん、作っていただけたらと思うんですが、うん、今でも落語の作家さんも随分若い方も増えてきたみたいですし、
ね、うん、これは長田さださんってね、感覚出たあの方がまあ走りですよね、はい、落語作家で食べていくっていうね、うん、これからも女性からも出てくるかもしれませんね。あの宝塚劇とかね、はい、歌舞伎がね最近落語ネタ上演多いんですよ。いいネタ、今度正月のね松竹座今やってますけども、
はい、
あのね昼の部の最後の出しも落だっていう芝居、これ落語の芝居ですよ、はい、夜が最後芝浜の川細工、これ江戸落語の芝浜、もう昼も夜もね落語原作の歌舞伎をやってるんですよ。話は面白いんですね、やっぱりね。だからこれは宝塚でも時々クラワンカなんてミュージカルやりましたけど、はあ、うん、あれ落語ネタですよね、うん、だから落語家の要するに存在感がものすごく大きくなってるんですよね。
なるほどね。
かつての漫才師の方なんかよりもう落語家の存在感が非常に大きいんだね。いろんな活動できるから、
あの文化人的な香りもね、うん、お持ちでいらっしゃいますし、
だから先ほど名前出した桂吉坊、
はい、
これ今歌舞伎の新作書いてますからね。
え、
これでハルカス
作家、
うん、安倍の歌舞伎ってハルカスで上演したんです。これもだけど、あの落語のネタをうまくアレンジしたもんなんだけど、はい、大変好評でしたよ。
へえ、
うん。だから落語家出身の小説家とか出てくるかもしれませんね。
ねえ、まあ、あの去年ね、うん、あんなにも
芥
川賞で話題になった漫才の方がいらっしゃいますから、落語家さんもみたいな、まあ、
劇作家とかね出てくるかもしれないね。
あ、なるほどね、うん、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
西宮在住の落語家さんの中で上から読んでも下から読んでも同じ読み方ができるという落語家さんがいらっしゃるんです。はい、漢字5文字ですけど、
はい、
それは誰でしょう。
なんかちょっとお正月にちなんだというようなおめでたいお名前とも言えますよね。
すごくおめでたい名前ですね、
はい、はい、
だからまあ桂なんとか桂とか言いませんから、
はい、
桂なんとかではないですね。
あ、
ちょっとその辺ご想像いただいて、
はい、いつもニコニコ、はい、はい、ということで、はい、ぜひお答えいただきたいと思います、はい、先週の答え、そして来週お出しするクイズの答えと合わせて3つの答えをお送りいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、1月の西宮徹底解剖は西宮と古典芸能和文化と題して、ゲストティーチャーに演劇評論家で文化プロデューサーの川内篤郎先生をお迎えしてお届けしておりますが、今週は特に西宮の落語家たちというね、ところにスポットライトを当ててお届けしているわけなんですが、まあ、あの本当に和文化を担う、うん、まあ、本当にあの重要なポジションですよね、落語家さんたちっていうのは。
落語はねやっぱり言葉の壁があるから、はい、外国に広まらないと思ったのに、今外国人で日本の落語家入門する人 急増してるんですよ。
そうですね、うん、あの桂サンシャインさんなんかもね、はい、
それでまあもちろんあの日本語も習得するんだけど、うん、英語に翻訳したりとか、ずいぶん広がってきてますよ ね、 驚きですね、う
ん、彼はあのエジンバラの演劇祭なんかで、まあ、英語で落語をやったりして大変に受けたっておっしゃってましたけど、
事務所ロンドンに置くとか言ってるね。
そうなんですか、
すごいですね。
ねえ、やっぱりそうやってワールドワイドになっていくと、うん、じゃ あ、 あのある意味そのまあ英語落語っていうのをやりになる方、会社さんなんかもそうですけど、うん、あのなんか将来的にはこう例えばこう、うん、翻訳が字幕みたいなのが出ながら、うん、日本語で落語やる世界でみたいなことも出てきますかね、う
ん、まあ、言葉遊びなんかは翻訳しにくいけどね、まあ、ネタも限られてくるでしょうけど、うん、とにかくね20カ国ぐらい喋る落語家が今現れてる
とか、まあ、すごいです、
まあ、生まれつき向いてるんでしょうけどね。
はあ、
なんかヘブライ語でやるとか言うてるのもいいみたいな、すごい時代になってきましたし。
でもあの文化をやっぱりね、語る部分がすごく多いので、うん、その文化をどこまでその、うん、異文化の方の中でこう
これが、ね、
分かっていただくように持っていくかっていうのはかなりまた難しい、うん、
特に日本の季節感とかね、はい、こういうのを、まあ、どうやって伝えるかですよね、すごくね。まあ、だけど確実に広がってきてますね。
そうなんですか、
面白いですね、
うん、じゃあ和食の次は和文化、うん、特に落語もこれから注目株ですかね、
うん、そうですね、はあ、あの女性でも外国人でね入門する人が出てきてるみたいですしね、すごく、
はあ、まあ、本当にあの一人でやる究極 の、 あのパフォーマンスというか、う
ん、やっぱりコストがね抑えられてるんですよね、はい。
そうですね、
もう一人で着物と扇子を持ってね、どうでもいけるっていうのがあって、はい、それで見立てで喋るから、はい、まあ、すごい舞台美術が入れてたわけでもないのでね、歌舞伎のようなのは大変ですけどもね、うん、そういう意味で非常に便利な、ね、芸能ですよね。
やっぱりその脳をこう活性化するという意味でも、うんうん、今後やっぱりこの落語の果たす意味というか役割というか、
そうですね、
これ高齢化社会にもね、うん、本当にあの大きな、うん、なんかいい作用をもたらしてくれるんじゃないかと思いますけど、
まあ、西宮市内でもっともっと落語家を増やしたいですね、そういう意味では、うん、酒蔵もありますし、例えば駅なんかでもやってもいいと思うんだけどね、
うん、う
ん、みんな乗り換えの時にねちょっとね、安い料金で聞けるような、
あの酒蔵ルネッサンスを西宮神社でやってる時に、あの阪神西宮駅のところではちょっと講座を組んで、ね、あのアマチュアの方も含めていろいろねやってらしたりとか、
西宮北口の駅なんか大きな駅だからね、駅寄せをやってもいいと思うんだけどね、
駅寄せ
一角でね、
うーん、あの仮用広場のとこなんかどうでしょうかね、
ちょっと今ちょっとあのね、はい、日本酒の量り売りもしてるでしょ、地元の酒ね、
あの辺りとか、
うん、ちょっと簡単な寄せ作れないかなと思うんですけどね、
ねえ、秋田の真ん中のあの円形広場なんかももしかしたらいいかもしれませんし、
でもあそこは入場料ちょっと取りにくいね、ちょっとあんまり公開だからね、か、うん、
なるほどね、まあ、でもホールもいろいろありますし、うん、そういうところで、でも入場料なしのタダで聞けるっていうのもいっぱいあったらもっと嬉しいなと思ったりするんです、まあ、
そろそろですけど
ぜひ川内先生にプロデュースしていただいて、今後はあのもっともっと落語、うん、そして落語家さんたちに注目が集まるようにいろんな仕掛けもまた考えていただけますでしょうか。
はい、頑張ってみたいと思います、
はい、ということで、2回目の今日は西宮の落語家たちということでお届けしてまいりました。さあ来週は歌舞伎の世界をご紹介しようと、うん、まあ、あの
一番ね私の本来の専門に近いところなんですけれどもね、はい、その話したいと思います。
はい、西宮と古典芸能和文化、ゲストティーチャーは演劇評論家で文化プロデューサーの川内篤郎先生でした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。